田舎者の諸君、普段地元では鉄道に全く乗らない君たちも、東京に出ればいやおうなしに鉄道には乗ってしまうというものである。東京都民のようにさりげなく鉄道に乗れるようになろうではないか。なお、ここでいう田舎とは、新幹線が通っていないのはもちろんのこと、 JR の鉄道網で隣の県の県庁所在地に行こうとした場合、やたらと不便な鉄道網になっている県を指す。例えば、千葉県や奈良県は新幹線が通っていないが、千葉県なら総武線で乗り換えなしに東京に行ける。奈良県は大和路線大和路快速でこれまた乗り換えなしで大阪に行ける。ところが愛媛はどうだろう。松山から高知に鉄道で行くとする。香川の多度津で乗り換えて高知に行ったとしても3時間45分プラス多度津での乗り換え時間に30分ぐらいかかる場合もあるので、トータルで4時間15分もかかってしまう。それでいて料金は1万飛んで270円である。移動距離 288km。 東京から 288km といえば福島市、新幹線に乗ってたったの1時間32分、8950円と1万円を超えない。なのになんでこんなに JR 四国は高いのか。それは四国の鉄道網の場所に問題がある。松山から高知を目指すと今治を通ってしまう。海回りのためものすごい遠回りになってしまうのだ。実際松山高知間の距離は高速道路を通って約 153km。 主要幹線道路で最短距離にあたる国道33号線ならば約 120km なのである。半分以下ではないか。どんだけ鉄道網が遠回りなのかわかるであろう。公共交通機関を利用する場合、鉄道の旅がしたいという理由でもない限り、松山高知間は高速バスと決まっており、料金もたったの3600円、時間にして約2時間半なのである。そのためこれは愛媛に限らず他の3県でも言えることなのだが、通勤通学に使うという理由以外で鉄道を利用する機会があまりない。終電も早いため飲みに行くという理由では鉄道に乗ることもない。香川は少しだけマシである。香川には瀬戸大橋というものがある。この瀬戸大橋には線路があるのだ。だから岡山にさえ出てしまえば新幹線に乗れるのである。羨ましい。香川の県庁所在地高松市から岡山まで1時間弱、2030円、さほど苦ではない距離であり料金である。しかしながら松山から岡山までは約2時間40分6830円もしてしまう。東京福島間の新幹線の8950円とさほど変わらないではないか。しかもこの6830円は特急潮風であって新幹線ではないのだ。高知ならば約2時間30分5960円、松山よりも東にある分少し早い。どちらにしてもこれなら鉄道をやめて高速バスの方が安いくて早いんじゃないかという気分になってくる。それを物語るかのように2010年調べの通勤通学での鉄道利用率ランキング1位はもちろん東京都なのだが、香川23位、愛媛38位、高知41位、そして徳島なんて43位である。47都道府県中43位なのだ。一体これはどういうことなのか。香川、愛媛、高知には中心地に JR 以外の私鉄があるので通勤通学に利用することが可能である。愛媛には坊ちゃん列車というのもある。ポッポー。しかし徳島には JR 以外の私鉄がないのだ。そんな田舎者が東京に出て鉄道に乗った場合、右往左往してしまい恥ずかしい行動をとって東京都民に迷惑をかけてしまっては申し訳がない。そのため恥ずかしくない行動をとるための技を極めようではないか。東京鉄道乗車道、略して東京鉄道である。田舎者の諸君、黒帯を目指そうではないか。これは私野木が考えついたランキングである。よって最高位の名人クラスの技は私にとって最高の憧れの行為でもあるのだ。前置きが長くなってしまい申し訳ない。では行ってみよう。
出球。
どんどん。
IC カードを使っている。
スイカやパスモのことだが、乗り越しても問題なし。改札を通ってからどの駅に向かうか考えてもよし。東京都民はほぼ IC カードのため改札を通るスピードが速い。その流れに乗ることもできるし、
秋葉原まで何円だったかな。路線図、秋葉原、待って、その前に今どこにおるんだよ俺。ここどこ、ここどこだっけ、日暮里、日暮里ポリ、
いくらなんて案内板とにらめっこする必要もない。とにかく便利なのだ。たった一回きりの旅行でも IC カードを持つことをおすすめする。切符を買う自販機があるよな。あそこで IC カードとかそれらしき言葉を書いてるところをポチッと押せばいいんだ。払い戻すことだって可能だし、地元の鉄道で全く使えなくても、
スイカやパスモが使えない鉄道あるんすか田舎。
あるのだ、四国には。そもそも四国には無人駅もザラにある。地元で使えなくてもコンビニで使うことができるのだ。安心したまえ。はっはっはっはっ
はっ。
キュー
キュー。どんどん。 IC カードをパスケースか財布に入れて使ってる。今日は iPhone に入ってるのよ。うっそ。
財布では他のカードが邪魔してしまい、てんてんてん。なんてことは安心したまえ。大概大丈夫だ。大概というのは私の場合、何度か引っかかってゲートがダンと閉まったことがある。
オーマイ仏。
ちなみにいかにも iPhone に登録してます風な感じを出してケースと iPhone の隙間に IC カードを入れる場合は、 iPhone から発せられている電波か何かを遮断するためのシートを挟んでおかないといけないぞ。ノギオの iPhone ケースはそれ仕様になっているが、それでも引っかかったことが何度かあって、変に見栄を張るのはやめて素直に財布に入れて通過するようにしている。実際スマホをかざしている人はまだまだ少ないから、そこまで見栄を張らなくてもいいぞ。
発球。
どんどん。
何があっても騒がない。キャー、芸能人よ、芸能人が乗ってるわ。握手して握手。あー、人ゴミが。私降りるわけじゃないの。憧れのあの人が MJ が乗ってるのよ。
東京に行くと一度は目にするホニャララ事故による運転見合わせの表示。自分が乗った鉄道で遭遇したことは一度もないが、非常ベルが押された、線路に人が降りたというので安全が確認されるまでは運転を見合わせておりますというアナウンスが流れて、立ちっぱなしで30分待ったことがあった。その時、
いやね、何かしら、何か事件とか事故とかあったのかしら。あれよ、きっと MJ が線路に降りたのよ。線路で、線路に乗って後ろ向きに下がっていったのよ。
なんてブツブツ言わない。東京の人は慣れているのか、誰も愚痴ることなく静かに待っていた。
7級。
どんどん。
東京モノレールの空港快速に乗っている。
東京モノレールのホームに出た時、目の前に来ている鉄道に有無を言わさず乗るのではなく、快速か各駅停車かを判別して快速を待とう。それが快速だったらさっさと乗ろう。特に 平日に帰るとき各駅停車に乗ってしまうと空港方面に勤務している人たちの通勤ラッシュに巻き込まれてしまう。東京モノレールは飛行機に乗る人が乗るためのモノレールというわけではなく、浜松から出ているのだが、浜松町から羽田までには結構止まるところがある。なんだっけ、なんとかアイルとかいうやつもあるな。なんだそのアイルって。そういうところに勤務地がある人たちは飛行機と無縁である。そんな人たちに巻き込まれて、なんだよこいつ、旅行者は快速乗れよ、バッグ邪魔なんだよと思われてるかもしれないから、まあ実際そんなことを思う暇もなくぎゅうぎゅう詰めになっているのだろうけど、快速に乗ろう。
6級
どんどん。
ドアの脇に立って待ち、降りてくる人の邪魔にならないようにする。ホームで待っているときは大概2列に並ぶが、いざドアが開いたらまず降りる人を優先させるため、それぞれ左側右側に避けてその間を降りた人が通れるようにする。田舎では乗降数が少ないのでドアの正面に立っていても支障がないが、東京では半端なく降りてくるので脇に避けよう。非常に邪魔である。心配するな、乗れるから。
5級
どんどん。
山手線以外に乗れる。え、東京って山手線以外にも線路あるの。え、京急、京浜、東北線。え、東北線って東北とかに行っちゃうの、秋田とかに行っちゃうんじゃないの。え、違うの。え、中央線、メトロ、メトロポリスなの。それはテクノポリス。待てよ、勇者の方かしら。
初めて東京に出た時迷わないように山手線に乗ってしまう気持ちはわかる。ぐるっと一周しているので千葉や埼玉に行ってしまうという恐怖感がない。一周しているがゆえに遠回りになってしまう場合もあるので気をつけよう。例えばわかりやすく言うと、秋葉原新宿間は山手線では34分もかかるが、総武線なら18分で行ける。いくら山手線が便利だからといって山手線で乗って野木らひラジオのオフ会に行くな。主品が遅れてどうする。
4級
どんどん。
駅構内のコンビニや自販機でも IC カードで支払っている。
IC カードである以上、駅構内のコンビニや自販機の支払いは普通に IC カードが使えてしまう。小銭を用意する必要がないので大変便利である。またロッカーの支払いも IC カードである。 IC カードがそのまま鍵としても使えるようになっているのだ。そのため鍵を持ち歩く必要がない。そして施錠した時のカードでないと解錠できないようになっているのでセキュリティ上も安全である。
3級
どんどん。
東京モノレールを使わずに羽田発着ができる。
え、何、羽田から出てるお電車って東京モノレール以外もあるの。だって降りてから出て案内板じっと見て階段降りて、だってモノレール直行じゃない。それ以外あるの。
田舎者にモノレールは珍しい。ついつい乗ってしまいがちだし、モノレールという言葉が他のなんたら線と比べて明らかに文脈が違うので、飛行機を降りてから案内に従って進むと非常に乗りやすい。しかし目的地によっては京急空港線の方が楽なことがある。品川や横浜方面なら乗り換えなしで行ける。
2級
どんどん。
地下鉄も視野に入れている。台風が来て JR 線がストップしてしまい、どうやって羽田に行こうかと迷ってしまった。モノレールは動いていてもそこに行く山手線が動いていない。どうすりゃいいんだこの野郎。そんな時バスかタクシーかと発想してしまいそうだが、落ち着いて考えよう。田舎にはない鉄道網が東京にはあるのだ。それは地下鉄、メトロ、メトロポリス。
てってけてってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
ラテクノポリス。
待てよ、勇者の方か。
ドキオ
ー、プープープー、プープープープープープープープープー。
しまった、最初の方は勇者だった。
地下鉄は台風の影響を受けない。もちろん地上を走る地下鉄もあるので全てというわけではないが、場所によっては地下鉄という手もあることを視野に入れておこう。実際それで羽田に行ったことがある。実際それで地下鉄に乗って京急空港線に乗り換えて羽田まで行ったことがある。
一級
ドドン、
一旦降りてまた乗る。
え、乃木子、袋に行きたいのよ。ここで降りたくなんかはないの。なんで降りなければならないの。
あ、降さないで。あ、降りちゃったじゃないのよ。あー、乗るのよ、バシャン。
ドア付近に立っていると奥からその駅で降りる人に押されてしまう。そこで固くなに自分の位置を死守するのではなく、あっさり一緒に降りてしまおう。自分が壁になってしまい奥の人が降りられない可能性が出てくるのだ。どうせ降りる人が全て降りてからでないと乗る人は乗れないので、一旦降りてしまってからといって置き去り状態になることはない。それに一旦降りた場合待っている人の先頭に立つことになるので、まず確実にまた乗ることができる。どんどん。以上が10級から1級である。ちなみに乃木雄はオールクリアだ。全部経験した。いよいよ次は黒帯だ。
初段。
どんどん。
背負いバッグを前に背負える。
え、前に背負う。背負うっての背は背中の背よね。前に乗ったら胸負い、腹負い、腹毛、ぽっからぽっからぽっから。
人間、背中は無防備である。顔と顔がくっつくほど向かい合ってしまう状態はできることなら避けたい。そこからいやが芽生えてしまうかもしれないからだ。
いや
ー、しかし背中同士なら、また顔と背中なら近づきすぎても問題ないだろう。バリアというか、例えるなら AT フィールドというべきか。正面は多少の隙間を確保したいものである。でないとスマホも触れない。そこでバックパックを背負わずに前に抱えるようにする。もちろん肩ベルトに腕は通そう。持つ方ではしんどいからな。背中だとバックが不意にあちこちにぶつかってしまう恐れもあるが、それはない。また知らぬ間にバックのファスナーが開いて物を取られるかもしれないというセキュリティ問題もクリアできる。ただバックパックというものは背負うようにできているため、それを前に持ってきて腕を通すと首が締まるような感じになるので、肩ベルトは長めにしておこう。
いやー、首が。二段。
どんどん。
満員でも乗れる。
え、満員でも乗れるの？そんなわけないじゃない。
え、乗車率 200%？ 何それ、信じられない。
満員だからといって躊躇してはいけない。次の便を待とうなんて思ってはいけない。次の便もその次の便もずっと満員なのである。まあ、もちろん空いてる駅もあるがな。駅員さんも奥に奥に詰めてくださいと言っている。そして案外乗れてしまうものである。しかしこれにも限度というものはある。明らかに無理っぽいのに無理やり乗ってしまうと事故につながりかねない。そこは臨機応変に対処しないといけないのだが、待ちの列2番目くらいに並んでおけばまず乗れる。乗ろう。案ずるより産むが安し。乗れ。
三段。
どんどん。
目的駅ではどっちのドアが開くか分かってる。
乃木子大丈夫よ。
日焼けドア。
下手に奥に行ってしまって満員になって降りられなくなったらいけないから、出口付近に立っておこう。それは正しい判断だ。だがしかし、君の目の前のドアが開くとは限らない。目的地が事前に分かってる場合はどっちのドアが開くか確認しておこう。そして乗った瞬間から開くドアのそばに立っておけば満員も怖くない。まあもちろん奥に詰めた方がマナーとしては正しいのだが、何故田舎者は奥に行ってしまうと不安で不安でしょうがないのだ。そこは免じてもらいたい。
四段。
どどん。
目的地に近い改札出口から出られる。
え、目的地に近い、え、だってあの地元のやつって出口って一箇所しかないのよ。目的地もクソもへったくれもないじゃない。
え、何箇所もあるの。
え、ホームをずっと歩いていたら、
何、
そのままずっと中の駅構内歩いていたら隣町まで行けたりするの。
信じられない。
駅にはあらゆる方向に出口が用意されている。大きな駅では電車から降りてホームに立つと目的地、特にランドマークだな、観光地別に何番の改札口を出ればいいのかリストがあるので非常に分かりやすい。だが山手線の都市側の路線ならそういうリストがない場合もある。まあ、いわば観光地ランドマークがなかったらリスト作る必要がなくね。地元民しか利用しない場所だったら必要なくね。
なくなくなくなくなくなくね。
確認しておく。例えば総武線亀戸駅は東口と西口になっている。さて北に行くならどっちの出口がいいでしょうか。
北に行くんでしょ。だったら北口がいいのに東口と西口しかないの。わかんないわ。二択よ。頑張れ乃木子、二択よ二択よ。東口。
ブー。答えは西口。降りてすぐに南北に道が通っている。ちなみに出て南に曲がってちょっと行くと坂本龍馬が最後の日に食べ損ねたシャモ鍋がメニューにある肉屋、食い物屋、居酒屋があるぞ。もちろん乃木は行ったぞ。
五段
どんどん。
駅を降りて散策したらそこから出発点に戻るための最善のルートを利用できる。
駅に降りるでしょ。ハンズに行くでしょ。ハンズに行って用事が済んだらまたその降りた駅に戻ればいいんでしょ。それがいいんじゃない。それが簡単じゃない。
来た道を戻るのがベストといえばベストだ。ベストオブベスト。しかし東京は網の目のように鉄道が走っている。目的地から最短距離の駅に向かうのがベストで、帰りもその駅から帰るのがベストであろう。しかしそのルートに乗り換えが発生してしまった場合、帰りはちょっと駅までが遠いが乗り換えなしで戻ってこれる列線があるというならばそれに乗るという手もある。例えば有楽町から上板橋まで行ったとする。実は上板橋の近くには足つぼふみふみロードがある城北中央公園というのがあるんだ。まあ規模は小さかったかな。東京メトロ有楽町線で池袋まで行き、東武東上線で上板橋まで行って降りる。そこから南に800メートルのところに公園はある。しかし帰りその800メートルの来た道を戻らず、そのまま南下することプラス300メートルの 1.1 キロメートル、300メートル距離が伸びてしまうが、まああっちこっちぐるぐる見て散策しようじゃないか。そこに氷川台駅というのがある。氷の川の台、土台の台だ。ここからなら東京メトロ有楽町線で乗り換えなしに有楽町まで行ける。田舎者にとっては乗り換えがないのは非常に嬉しい。駅構内ではあっさりと迷ってしまうからだ。いくら色別に分かれていても迷うものは迷うのだ。乃木は東京駅で迷ってしまい、間違えて新幹線の改札口で IC カードをかざしてしまい、ブロックされて駅員が飛んできたことがあるぞ。駅構内のトイレを利用しようものならなおさら迷う。
あれ、俺どっちから来たっけ。なんか似たような景色だからな。
なんてことになるからだ。またこれの応用で宿泊している場所から近い駅すべてを把握していくという技もある。例えば D がロイヤルホテル東京に泊まってたとする。最寄り駅は東京メトロ東西線の早稲田。 都電荒川線の早稲田、東京メトロ有楽町線の江戸川橋がある。何かしらの理由で一番近い都電荒川線の早稲田駅から乗れない場合、他の2本の駅から乗るという選択肢も出てくるからだ。常に把握しておこう。これは宿泊地に着いた時点で地図を見よう。
6段
ドドン。
よく行く目的地への路線はどっちの方向に乗ればいいか把握している。
どっちの方向、東とか西とか、
そういう風には書いてないの？
あ、そうよね、ぐるぐる回ってる場合もあるからね。ぐるっと移住したら東に行くのかと思いきや西だったりするしね。一周するのがあるかって？
そうそう、あのなんだっけ、
ゆりかもめ。ゆりかもめって確かぐるっと一周してたよね。最近乗ってないから。
だってね、もうね、お台場行く用事がなくなったの。
ムンダム、
ムンダム
見ちゃったからね、ムンダム。
今ね、乃木子のね、パソコンね、壁紙全部ムンダムじゃないわ、ユニコーンなのよ。
大迷惑。始発の駅なら問題ないが、それもそうそう出くわすものではない。例えば今秋葉原にいる。総武線で高円寺に行きたい。何方面のに乗ればいいか即座に答えられるかな、田舎者の諸君。答えは三鷹方面である。
そんなの乗り換え案内アプリを見たら一発じゃん。
甘いぞ乃木子君。
乗り換え案内アプリに表示されているなんとか方面行きというなんとかと、実際駅構内の案内板にあるなんとか方面行きというなんとか、そのなんとかが一致しないことがしばしばあったのだ。田舎者には三鷹行きというのが一体どこを指しているのか、東なのか西なのか、はたまた北なのか南なのか、さっぱりわからん。アプリの表示と違っていた場合、自分が行きたい方角とその駅構内にある案内板にある駅名の方角が一致しているかどうかで判断する方法と、停車駅を全部調べる方法と、ホームの柱に貼ってある停車駅の案内板を見る方法とはある。なお、ホームの柱に停車駅のリストがないところもある。だからなんとか行きって書いてる、例えば三鷹行きと書いてあったら、マップアプリで三鷹がどこにあるか調べろ。だったら、あ、こっちね、こっちだったら高円寺あるよねって大体わかる。ちなみにこの三鷹行きじゃない反対の方向はというと津田沼行きである。
津田沼どこ、何県、
東京、千葉、埼玉、群馬、
さっぱりわからん。
7段
どんどん。
一つ前の駅で降りる気持ちで出口付近まで移動できる。
あー、降りませんけど降りたい、降りません。あ、どっち、あー、乃木くん分かんなくなっちゃった。いや降り、ここの駅で降りないけど降りるとこまで行ってた。あー、降りられた。あー、降りちゃったわ。
東京といえば満員電車、特に総武線は非常に混んでいる。総武線に乗りたくないがために自転車に乗るようにしているという人もいるぐらいだ。休日といえども混んでいる。山手線は品川新橋あたりだと休日は非常に空いている。多分平日に乗ったことない。しかし東西に東京を横切ってる総武線は非常に便利で、最近は東京行くたびに乗っている。だが総武線は先ほど言った通りめちゃめちゃ混んでいる。迂闊に車両の中央あたりまで移動してしまうと、目的地でちゃんと人混みをかき分けて降りることができるのか不安になってしまって、いても立ってもいられなくなってしまう。
もじもじ、あ、どれが降りれる、あ、もしかして俺千葉まで行ってしまうんじゃろうか。あ、
人がついて出口付近まであっさり移動できるに乗って、着いたところで降りて逆の路線に乗り換えてドア付近をキープしようかとも考えたこともあったが、終電に乗ったことがあるのだ。その手は全く使えない。降りたい駅で降りるためには一つ前の駅で降りる風で実際は降りないのだがドア付近まで移動しておくのが良い。東京は人口が多いのでどの駅でも大概降りる人はいる。その降りる人が移動する波に乗って動くと 案外ドア付近まで行けるものである。しかし実は誰も降りない駅に遭遇したことがあるのだ。総武線の浅草橋か両国だったかな、どっちか忘れた。自分の乗っていた車両から誰も降りないのでドア付近まで移動できねえじゃねえかよとビビったことがあった。
8段、
どんどん。
先頭車両に乗れる。
東京は人が多い。東京首都圏の昼間の人口は約1592万人だそうだ。なんだそりゃ。総武線は10両編成で1両に150人ぐらい乗れるそうだ。それがラッシュ時になると3分おきにやってくるというのだから、150人かける10両かける1時間に20本とするならば、1時間に3万人運んでいる計算になる。乗車率 200% という時もあるから、5万人は乗っているということになる。
いい、信じられない。
私は休日に東京に行っているので休日の混み具合しか知らないが、休日でも総武線は混んでいる。それでも先頭車両はそれほど混んでないように見える時もある。はーん、ガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトンガタゴトン。
ピー、
あれ、先頭空いてる。だんだんだんだん混んでる。お、目の前に来た車両めっちゃ混んでる。1両20メートルというから、10両で200メートル、階段上がって目の前に止まるのが10両の真ん中ぐらいだとすれば、先頭車両まで100メートルあるということになる。東京のホームはあちこちに階段があるが、普通に移動してホームに出た場合、大概真ん中ぐらいの車両に乗ることになる。そこをあえて先頭車両まで歩いていけば、空いているかも、座れるかもしれないのではないだろうか。これはまだ実践したことがないの、憶測にしか過ぎないのが残念な点ではある。もしかしたら先頭が空いてるということを見越して、先頭車両に乗る人の方の人数がやたら多いのかもしれない。
救急、間違えた。9段、
ドドドン。
よく乗る路線間の駅名を覚えている？のぎこね、子供の頃親戚のおばちゃんの家によく遊びに行ってたのだから、そのおばちゃんの家がある路線の駅は全部覚えたわ。今でも空で言えるのよ。言わないけどね。
東京の電車は車両内のドアの上に液晶画面があり、次の駅名、路線、開くドアの方向が表示される。もちろんエングリッシュでも表示される。田舎者は常にこの表示が見える位置に陣取っていなければならない。しかし例えばイベントが高円寺であるとして、いつも同じホテルに泊まるとしていることにするならば、同じ路線に乗るはずである。乗る駅から高円寺の駅までの駅名を覚えておけば、あと何駅で着くのか、そろそろ降りる準備をしなければいけないとか、連れとのおしゃべりに夢中になってしまい、今どのあたりかわからなくなってても、アナウンスを聞いただけで、あと一駅か、あー、しまった、君とのおしゃべりに夢中になって3駅乗りすぎてしまったよ。愛とは怖いねという時になっても問題ない。
10段、
ドドン。
景色を見ただけで次停車する駅名がわかる。
よく乗る路線の駅ごとの特徴をつかんでおけば、アナウンスを聞いていなくても液晶画面を見ていなくても乗り過ごすということはない。田舎者でも有名な駅ならまあまあわかる。秋葉とか塾とか。
塾って言ったのぎこ原宿を指すわ。のぎおさんは新宿かしら。
混みすぎて外の景色が見えないというのはちょっとまずいが、いな、10段ともなれば降りる人の人数で、ああこれだけ降りたらここは秋葉原だなという駅ごとの特徴が把握できねいなければならない。またまあ駅ごとの周辺の特徴が違っていて、見ていて興味深いから、山手線ぐらいはマスターしたいなと思っているところである。
ついに来た名人、
ドドドンドン。
総武線で車両の真ん中に立っていても降りることができる。
乃木子ね、小心者だからね、その真ん中に行ってしまうとね、あの、降ります。降りたいです。モーゼになりたいわ。
たびたび登場するが、総武線は混んでいる。にもかかわらず、乗車してくる人の波に押されて、車両の中央にまで移動してしまったことがある。移動しながら、
移動しちゃいけない。いや、でも移動しないと、乗れない。迷惑かかる。ああ、でも移動したくない。ああ、どうしよう。真ん中まで行っちゃった。
乗り降りの時間は長くて1分。下手すると30秒しかないところもあるらしい。総武線は混んでいるから1分としても、半分の30秒で10メートル移動しなければならないのだが可能だろうか。降りたい駅で降りるという行為は、電車に乗っている人共通の行動である。だから、降りたいという意思表示をはっきりさせると、ちゃんと、モーゼのように道ができるそうなのだが、まあ、そこまでは無理か。田舎者で小心者の野木男には、すいません、降ります。通してください。という声が出ない。座っていた状態で立ち上がったならば、ああ、この人は降りたいんだなと、察知してくれるだろうが、立っている状態では判断がつきにくいのではないかと思う。もじもじ動いたところで、なんだこいつもじもじくんかよ、もじもじしてやがるぜ。ましてや、旅行で荷物が多い場合はなおさら動きにくい。7段にある一つ前の駅で ある程度移動するという技なしですっと降りることができたなら、もうマスター名人の称号をもらってもいいのではないだろうか。よって話の途中でポロッと言ってしまったが、乃木男は7段である。ドドン。